ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社シャトラスグループホームハルタの施設長紀藤悦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以前ね、出演してくださった渡辺哲夫先生にご紹介をいただきましたが、はいはい、ありがとうございます。こちら株式会社シャトラスが運営するグループホームハルタですが、はい、どちらにあるんですか？
名古屋市の中川区の方にあります。
はい、はい、中川区ハルタというのは地名
なんです。そうです、東ハルタなのでハルタ、
はいはい、ハルタにあるグループホームハルタですけども、はいはい、グループホームですので、はい、まあ、認知症の方がいらっしゃるんですね。はいはい、どんなところですか？
グループホームハルタ、
はい、シャトラさんはいろいろこう運営されてるんですか？
まあ、グループホームの他にも居宅支援事業所などを、はい、運営していますが、
はい、
うちのグループホームの場合はもう本当に住宅地の中にあって、近隣の方がとてもこう、はい、親切に、してくださって温かく見守っていただきながらの、もうちょうど丸13年になったんですけれども、
はい、もう13年この場所にある、
はいはい、
結構なんか、まあ、障害者もそうだと思うんですが、こういう福祉施設ができる時って、はい、近隣の人の理解が得られなくて、もうせっかくいいところまで行ったけどちょっとダメっていうお話もよく聞くんですが。
そうですね、幸いグループホームハルタの場合はそういったことはなくって、反対に近隣の方がすごくこう理解をしてくださったり、協力をしてくださったりっていうことがあって、恵まれていると思っています、はい、
だってやっぱりグループホームなので、はい、お家だからやっぱり周りにお家がいろいろあるっていうのが本当は一番いいですよね。
そうですね、本当にごくごく、もう住宅地の中のちょっと大きめのお家っていう感じで認識をしてくださっていて、はい、
はい、じゃあもう13年
で
近所の方にすっかりも溶け込んでという感じですね。
そうです、そうです、はい。
じゃあ今、ちょっと今広めのお家というお話があったんですが、何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか？
1階と2階と2つのユニットという単位なんですが、はい、1階に9名、はい、2階に9名、合計18名の、はい、方に入居して生活をしていただいています。
はい、ということは結構広いですね。
そうですね、広いですね、はい。
グループホームというとじゃあそれぞれのお部屋があって、
はいはい、
でみんなで過ごすお部屋もあって、はい、という感じですね。
そうです、
だいたいじゃあ性別は、
そうですね、うん、現在男性が4名女性が14名、うん、やはりどうしても女性の方が多いですね。うん、
やっぱり認知症っていうと、はい、女性の方が多いんですか？
というよりも女性の方が平均余命が長いので、その関係でだと思うんですけれども、うん、はい、
男性は、まあ、例えば介護が必要な状態になってもまだ奥様がいらっしゃるとか。
そうですね、
はあ、なるほどね。でもこれってこう、はい、グループホームの中で、はい、まあ、それぞれお部屋があるといっても、こう相性っていうのもあるじゃないですか。
あ、そうですね、
この人とこの人はちょっと揉めちゃうとか、そういうのはないんですか？
やっぱりそれはその関わるスタッフの関わり方だと思うんです。やっぱり新しい方が入居されると、しばらくの間はちょっとこうその新しい方もその生活に馴染めなかったり、まあ、お家へ帰ろうとして他の利用者さんのお部屋を開けてしまったりという混乱が生じて、最初の時は少しあるんですが、でもこう日々過ごすうち、時たつうちに、やはりその環境の中で安心して、まあ、いろんな役割を持って生活をしていただいていくうちに、他のもう入居者の方ともご家族のように、本当にこう朝から晩まで笑ったり、楽しくこう過ごしていただくことによって、そういった心配がなくて今いるんですが、はい。
この認知症の度合いというか、介護度というかいろいろなんですか？
そうですね、入居されてきたばかりの方だと要介護2とか3とか、ですがうちの場合は長い方だともう開設の時から本当に13年、いらっしゃる方も数名おられますの で、そうなると栄養害うちで入ってこられても今はもう要介護4だとか5だとかになられて、はい、という。
じゃあもうその方はリーダーみたいな感じですね。
そうですね、はい、
新しい人来たらもう何でも聞いてみたいなね。
もうやっぱりただ、認知症がこう進んでいくと、やはりこうご自分の気持ちを言葉でも話せなくなったりという方もおられますけれども、でも前からいらっしゃる方のこう雰囲気がこう和やかなので、新しい方もその雰囲気にこう巻き込まれるというか、はい、という感じで、
で年齢層もじゃあ幅広く。
そうですね、一番若い方は、73歳かな、で一番ご高齢の方が98歳ですので、
すごい長生きでお元気。
そうですね、はい、
じゃあある意味親子ぐらい年の差がある。
そうです、そうです、
そうです、はい。実際にじゃあ皆さんはこのグループホームでどんな生活をされてるんですか？
ごく普通に朝起きられたら、温かいお茶を召し上がっていただいて、お食事を済まされた後は、お出来になる方はやっぱりお部屋のお掃除機をかけたり、でその後、朝少しこう、運動、体操の時間があって、で、10時になったらコーヒータイム、でその後暖かい日であれば近所にお散歩に行っていただいて、お昼ご飯を普通にも家族のように職員も一緒にいただいて、で午後はお風呂に入っていただく方とか、それぞれお好きな活動をしていただいたり、3時になったらまた職員も一緒に3時のお茶をいただいて、で夕方お食事をして、で寝ていただくと、もう本当にごくごく普通の家庭のように、近所にお買い物に行っていただいたり、ということをして生活をしていただいています。
ということは、こちらに入居すると、グループホームに入居すると自由もあるんだけど、ちゃんとこう目が届いているという感じですかね。
そうですね、そうですね。私の母は要介護2で自宅で生活をしているんですけれども、やはりこう自分のことがこう自分でできなくなってきて、時間の感覚もなくなっていくので、夕方6時ぐらいに私が行くと今暗いですので、6時って言っても夜の6時なのか朝の6時なのかわからない。そうなるとこう自分の力でその時間、例えば夕方だったらお夕食っていうのができないので、その点やっぱりグループホームですと、職員がおりますので、その生活に必要なことが毎日していただけるという、
で職員さんもお泊まりがあって、
そうです、そうです、夜勤が、
だから必ずもうその家の中で入居されている方だけになるってことはない？
ないですね。24時間365日切れ目のない認知症ケアをするというのがグループホームですので、
じゃあもう週末はちょっと帰ってっていうんではなく、
そうですね、ただやっぱりご家族がたまにはご自宅でっていう場合は外泊もされたりするんですけれども、割と皆さん外泊をされて久しぶりにこうお家へ、ご自宅に帰られるよりも、毎日こう住み慣れたグループホームにでの、時間の方が安心されるというか、
なるほど、
久しぶりにこうお家へ帰っていかれても、もう帰るわっておっしゃる。つまりはこうグループホームがもう現在の我が家っていう風な、
みんな家族なんですよね。
そうですね、
きっとね、
はい。
でまたご家族の方がグループホームに遊びに行くってことも大丈夫なんですね、
毎日来られる方もいらっしゃいます。
やはりまだまだこうなんか家で見なくちゃいけないっていうふうに思い込んでらっしゃる方もいるじゃないですか。
そうですね、ただその認知症になられた方のその変化といいますか、そしてそのご家族との関係性もあったりして、最近 奥様が認知症になられて、ご主人がまあ介護者というケースがちょっと続いたんですけれども、ご自宅でご主人が介護しておられるときは、やっぱりそのお食事が偏ったものしか食べれないっていう方が、グループホームに来られたら、本当にこう安心をされて、飲めなかった牛乳がね、普通に飲んでいただけて、で、それをこう面会に来られた娘さんが、牛乳なんて飲めなかったのに、ここでは牛乳飲んでるのみたいな。で、お食事も、毎食、本当に美味しい美味しいって、もうほとんどもう残さず召し上がってらっしゃるんですっていうふうに、お伝えすると、家では本当に決まったものしか食べれなかったのに、というふうに驚いてくださることもあったりして、やはりその、ね、今お家での生活をっていうふうに、国も思っているんですけれども、実際にいいケアを、受けることができるところであれば、グループホームとかそういった施設での生活の方が安定して生活をしていただける場合も、実は多いんじゃないかなというふうにも感じています。
なんかうちの親戚のおばさんももう80代なんですけど、一人暮らしになって、大きいお家があるんですけど、ちょっとなんとなく認知がっていうふうに、うちの親が兄弟が思ってでなんか入れたんですけど、入居したんですけど、グループホームに、で本人はもうすぐ帰れるつもりだ、そしたら、もうそこの方が楽しいから、もう家には行かないって言って、そしたらなんかね、あれ認知症すごいなんか認知があったのにと思ったんですけど、すごいしっかりしちゃって、ね、
それはやっぱり生活が整っていくからだと思うんですね。
だから、まだまだ知らない方はね、そんなと思うかもしれませんけど、その方がもしかしたら本人にも介護する側にもご家族にもいいんですよね、いいことが、
そうですね、いい場合もあると思います。
そうですね、私本当に1ヶ月ぐらい前に初めてパジャマ姿の方を、発見して、トコトコトコトコ寒いのに歩いてて、で、そういえば養成講座で亡くなったなと思って、こんにちはって声かけて、お名前はみたいに、そしたらお名前が言えたので、まるまるちゃんっていう感じで、そしたら多分その前にどなたかが通報されたと思うんですけど、パトカーが来て、で、そのパトカーが、連れてってくださったんですけど、
よかったですね。
やっぱりあるんだなと思って。
あります、あります。
本当に分からなくなっちゃうのかなっていう、
何かご本人さんの中には何か目的があって、外へ出られるんですよ ね、
どっかに向かってるとか、
ご飯作ってあげなくちゃいけないとか、もうこう今がいつなのかっていうのが曖昧になってこられているので、もうすっかり、60代ぐらいになった息子さんが小学生ぐらいのふうに思えてしまって、ご飯食べさせてやらなくちゃいけないとかね。
じゃあ実際に、ご家族も決めてグループホームに入居しますっていう時に、本人がなかなかそこは切り替えれなくてとかないですか？
ありますよ。実際に、昨年入居された方なんですけれども、やっぱりご家族で話をされて、グループホームに入居をされました、でもやっぱりね、最初の本当に、1週間ぐらいは不安定で、娘さんにこんなところに入れてもう一生恨んでやるみたいなことを言っておられたんですけれども、グループホームの中で本当にこうその方のこう役割だとか、楽しい話題だとかっていうことで日々過ごしていたんですね。で、確かに1ヶ月ぐらい経った時に、お家へ帰られた時には、本当にこう30分ぐらいで、もう私帰るわと言って、グループホームに戻ってこられたということもあるので、なかなかこうね、自分から入りますと言ってこられる方はね、
そうですね、
ごくごく少ないと思います。
でもやはり施設長の紀藤さんがいいから、またいい多分職員さんがいて、で入居されてる皆さんのこうなんていうのかな、思いを組んでらっしゃるのかなっていう気がしますね、で名刺をいただいたんですけど、この名刺に、レビー小体型認知症サポートネットワーク愛知代表というふうに書いてあるんですが、認知症で3つぐらいタイプが あるんですよね、確か。
実は認知症の原因疾患って70種類ぐらい、
そんなに
あるんです。
私なんか養成講座で3つなんか習ったなと思ったんですが、
アルツハイマー、レビー、ね、脳血管性、それは、三大認知症と言われるんですけど、実はもうちょっとたくさんある。
そうするともう本当に一人一人違うんですね。
はい、
その中でもこのレビー小体型っていうのはどんなこう症状があるんですか。
まずやっぱり一番特徴的、レビーの特徴的な症状と言われるのが原子が見える。実際にはないものが、虫がいたり子供が見えたり、人が見えたりっていう原子が特徴的で、全体レビー小体型認知症と診断された方の8割ぐらいには原子があるというふうに。
逆に言うと他のアルツハイマーとか他の方にはないんですか、それが。
夕方になってこう少しこう脳の血流が低下されたりすると起こったりすることもあるんですけれども、やはりレビーの方には多いですね。
そうすると、レビー小体型だっていうことをもしも見落としたりすると、こう治療だったり対処法っていうのは違うんですか。
変わってきてしまうんですね。そのレビー小体型認知症の方って認知症とは言うものの、一般の認知症のイメージである物忘れがない方がたくさんおられて、
私食べてないとかそういうふうではなく、
認知症のこう診断するスケールというのがあって、でそのテストが30点満点で20点以下だと認知症ですねみたいなイメージが、広く皆さんに持たれているんですけど、レビー小体型認知症の方の場合だと、もう30点満点取れたりとかっていう方もたくさんおられるので、でその知能テストが満点なのに原子が見えると、例えばそれで精神科を受診すると、統合失調症ですねというふうに間違えた診断が、されてしまって、本来レビー小体型認知症の方に処方されてはいけないお薬が、処方されてしまって、それを飲まれることで本当にひどい状態になられるというケースがとてもたくさんあるというふうに伺っています。
それはじゃあ、ちゃんとしたって言ったら変な言い方ですけど、先生に出会わないと。
そうなんです。ちゃんとした先生に出会えるかどうかで本当に大きく運命が変わってしまうので、なのでたくさんの本当にまずでもやっぱり、近くにいる、例えばケアマネージャーさんだとかが、レビーかもしれないっていうふうに当たりをつけて、こんな症状とこんな症状とこんな症状がありますというのを先生にお示しすることで、正しい診断につながるというケースが割とあるもんですから。
そうなんですね。だって認知症って若くてもなる人は、
若年性の
いますよね、
いらっしゃいます。
だから特に若年性若いと、これって精神科かなっていう感じで思いやすいかもしれませんね。
そうですね。あとやっぱり若くて受診に行かれると、うつ病ですねっていうふうに診断される例をたくさん私も伺ってるんですけど、
ということはこちらの、グループホーム春田さんでは割とこう特化というか、紀藤さん詳しいので、ねえ、いろいろなんか取り組んでらっしゃることとかあるんですか、気をつけてることとか。
まずうちに入居していただいたときは、いろんな、アルツハイマーの方が多いんですけれども、本当にアルツハイマーでいいのかどうかっていうのを、アルツハイマーっていう診断が正しいのかどうかっていうのを、専門医の先生に、診断を受けて、で、いや、実はアルツハイマーというふうに診断されて、入居された方が、レビー小体型認知症だったとか、
あるんですね。
あります。ピック病、前頭側頭型の認知症だったとか。で、そこで、グループホームに入られるということは、ご家族がすごく、介護が大変で、とてもご自宅では見れないというぐらい、介護が大変で、入居をしていただいた。で、正しい診断名が分かって、正しくその、本来その病気に対して処方されるお薬が処方されることによってすごく症状が改善されるということがあるので、正しく診断されるということは本当に大切なことですね。
ちょっとなんかびっくりというか、だから早く 対処するっていうことも大事なんですよね。
ただし今やっぱりさっき若年性の認知症の方がって言ってくださったんですけど、うん、早期に診断されても、うん、なかなかその例えばその診断されて認知症ですよって言われるとすごく絶望的になってしまう、うんうん、特にこう、ね、若年性の認知症の方の場合だと5年後には寝たきりになりますとか、うん、そういったこう間違った情報のために本当にこう早期診断が早期絶望につながってしまうケースが、うん、非常に多いので、そうならないように認知症と診断されてもいくらでもこう希望を持って明るく、ね、
うん
うん、生活をしていただけるということをやはりたくさん の方に知っていただきたいなというふうに思います。
今やっぱり医学も進んでるので、はい、薬もどんどん出てるんですよ ね、 すね。
ただ認知症の方の診断ってすごく時間がかかる、ね、なので認知症の方を一人診察しているよりも風邪の方の診察を10人した方が合理的みたいに考える先生がやっぱり多いので、なかなか認知症の専門医の先生が増えていかないというか、
先生がですね、はいはい、いやもっとでも明らかに、ま、治療ももちろん進んでいくんですけど、やっぱり明らかに増えているんですよね、
認知症の方ですね、患者さん自体は、はい、増えて、そうですね、ま、高齢化に、ね、皆さんの寿命が長くなるので、ね、もう90代の方だともう本当に4人に1人とか、ね、
すごいですね、はい。でじゃあ今このネットワークでは、まあ、愛知代表ということですので全国的にあるんですね、
はい、いろいろな、はい、三重にもできましたし、昨年静岡にもできましたので、
でもそれだけ求められてるってことですね。そうです、はい、やっぱり当事者よりもどちらかというとご家族の方が悩んでらっしゃる、
両方だと思います。やっぱり当事者の方も、当事者の方とお話を、ね、して、安心したり、ね、元気をもらったりっていうのも求められていますし、やはりご家族もレビー小体型認知症の、ご家族、介護されているご家族とお話をしたいという、
同じ認知症でも、そこが違うんですね。
そうです、そうです。はい。
そうすると悩みが違ってきますもんね。そうなんです。という意味ではとてもいい場ですね。
この必要とされている場だというのは思います。
はい。じゃあ、聞藤さん、はい、初めから、こう、認知症に特化したというか、高齢者福祉の世界に、もう、入られたんですか、学生時代から
という。違います。私は若い時は保育士をしておりまして。
お子さんだったんですね。
そうです、そうです。私、三つ違いの息子が、二人いるんですけど、子供が小さい時に、大変でしょうってよく言われたんですけど、つまりその3歳違いの男の子2人の育児、でも私大変と思ったことが全然なくて、つまりその保育士として現場で働いていた時に、ね、その、まあ、子供がどんな時にこうぐずぐず言ったりするのかとか、はい、っていうのが分かっていましたので、自分の子育ての時はもうただただもう楽しくて可愛くて面白くてっていう風に感じていたんですね。で私はまあ妹と2人の姉妹で、いずれ自分の親 の、まあ周介護者となる立場だもんですから、やっぱりその子育ての時に楽をした、理由がまあ専門職として保育士をしていたということから、はいはい、自分の親の介護をする前に、介護のことを学んでおけば自分の親の介護をするときに少しは楽ができるんじゃないかという、その思いで2000年からスタートです。
でも2000年からなので、まだ17年ですよね。
そうですね、はいはい、
でももうスペシャリストと言われている。
いやいや、そんなことはないです、そんなことはないです、
素晴らしい、
まあ、勉強することがいっぱいあります。
でそのお母様が今要介護2で、はいはい、ご自宅で、はい、どんな感じですか、お母さんは。
週に5日デイサービスに、行ってるんですけど、デイサービスがお休みの、月曜日、日曜日と月曜日は、母、まあ、弥富市に住んでるんですけど、はい、弥富市は、インフォーマルな支え合いという、はい、まあ、社会資源がすごくこう、充実をしていて、で、母は定年するまで看護師として働いていたんですが、はい、その母の働いていた病院の、元のこう同僚とか後輩の方がチームを 組んでくださって、でデイサービスのお休みの日はあの母のところに2時間来てくださって、
すごいですね。
でお昼ご飯を一緒に食べておしゃべりをして、でもう楽しくもう2時間もう過ごさせてもらって、
というふうに。それはなんか市がそういうことを、
もうあの、ね、市があの直営しているのは全国でもすごく珍しいんですけれども、あのそこでもすごくあの中心に熱心にその活動を、あのの仕組みを作ってくださった方がいて、でもあの、まあ、母のことをご相談に行った時も、あだったらあの、ね、母と共通の話題のある同じ病院で働いていたメンバーでじゃあチームを作ればいいんじゃないかということ で、本当にそれもすごい取り組みで、
じゃあお母様はご自宅で楽しく、
楽しく
デイサービスにも行き、
そうなんです。
でもこのサービスを組み合わせることによって、あのもちろんこう入居したり入所したりっていうのもいいですし、ご自宅で過ごすっていうこともできる時代なんですよね。
そうですね。そこがこう、あのただその母がこう利用させてもらってるその支え合いの仕組みっていうのは、なかなかこうできてないところが多くって、あのそういったものがあれば
介護保険、素晴らしいですね。
そうなんです。やとみ素晴らしくって、その点すごくありがたいなと思っています。
いや全国に広がるといいですね。
そうなんです。全国に本当にあの必要なあの取り組みだと思うので、広がっていってもらうといいなというふうに思っています。
だから紀藤さんから見ると、あこの方は、あのこうグループホームが合ってるなとか。
そうですね、
わかるんですよね。
そうですね。うーん、あの
ここの施設は合うとかね、逆に。
そうですね。
こういうタイプのところの方がいいなとか。
そうですね。あの、まあ、例えば、レビー状態型認知症の方の場合なんかだと、割とこう、原子が、あの、のせいで混乱されたりすることがあって、グループホームだと小規模なもんですから、他の方へ与える影響も大きいんですね。で、例えば、その、特別養護老人ホームみたいな、広い施設だと、ちょっとその、あの、レビー状態型認知症の方がちょっと混乱した、あの、時間があっても、他の方へあんまりこう影響がなかったりするので、なのでやっぱりその認知症の方のその、まあ、その原疾患となっている認知症のタイプだとか、そのご本人さんのその性格みたいなもので、やっぱり合うところがそれぞれ違うというふうに思います。
なんかすごい勉強になりました。
そんなことないですけど
ね。これから何かこう、やっていきたいなとか、こんな風になるといいなっていうこと、まあ、この法人として施設長としてもあると思うんですが、個人的にもあると思うんですけど、まずあのグループホームハルタとしてはいかがですか。
そうですね。やっぱり、今後も本当にこう入居してくださった方の、もうね、あの安心して生活できるお家であるように、あのもう本当にあのスタッフと一緒にこう、あの支援ができるようにしていきたいのがまず一つですね。ずっとこう継続していけるようにということが、一番思っています。
あの、近所散歩しても、近所の人が声かけてくれたり。
そうなんです、そうなんです。
いいですね。そして
もう一つは、さっきあの、出会う先生によって、認知症の方の運命が変わるというふうに申し上げたんですが、もう一つやっぱり、在宅でお世話になる、介護支援専門医、ケアマネージャーさん、出会うケアマネさんによっても、大きく、その認知症の方の、まあ、介護を必要とされた方の運命が変わっていくので、私はあの、介護支援専門医、ケアマネージャーさんが、やっぱりこう、認知症のことを、知識をたくさんこう、持っていただけるように、というふうに、
そうですね。
願っています。
まあ、ケアマネさんでも、あの、まあ、自分のところに、みたいなね、人もいれば、ちゃんと公正に。
もありますし、あの、やっぱり認知症、例えばそのグループホームで介護をしてた方、経験がある方がケアマネージャーさんになったりすると、認知症についてすごくこう、あの、知識詳しくお持ちなんですけど、例えば福祉用具の、あの、お仕事だったりとか、
なるほど、
そういうところから、
資格は取れるから、
ケアマネさんにはなった方なんかだと、割と認知症のことを、あの、あんまりご存知ないケアマネさんもいらっしゃるので、
中にはだけども勉強をすごいされてる方もいるけれども、
なので、できればそのケアマネの、まあ、あの、研修を受けたときに、あ、もっともっと今後、日常について勉強してみようっていうふうに、思っていただけるような、
そうですね。
働きかけというか、そういったこともしていき きたいなと思っています。
そうですね、それは大事ですね、はい。じゃあ紀藤さんの個人の夢がこの夢って感じですかね。
そうですね、もう私、家族からも趣味認知症だよなって言われるぐらい
素晴らしい、ね、でもここはもう今定員マックスで。
そうなんです、
ね、
はい。
でもまあ定員はマックスだけどちょっと見てみたいなって方は
お問い合わせいただいても、はい
はいはいはい、ぜひグループホームハルタ、名古屋市中川区東ハルタにありますので、はい、じゃあお電話番号をお伝えしてもいいですか。
はい、はい、
052-304-3308 052-304-3308、ぜひ入れたいなというよりもちょっとなんか参考に見たいなとかね、そんな方でもいいですし、また、レビー小体型認知症サポートネットワーク愛知、代表紀藤さんされておりますので、またちょっと検索していただいて勉強会やね家族会などもあるようですので、はい、ご覧いただきたいと思います、
はい。
今日はとても貴重になるお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは、株式会社シャトラスグループホームハルタの施設長紀藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。